では聖書を朗読します。ルカによる福音書第20章41節から44節。イエスは彼らに言われた。どうして人々はメシアはダビデの子だというのか。ダビデ自身が詩編の中で言っている。主は私の主にお告げになった。私の右の座につきなさい。私があなたの敵をあなたの足台とする時までと。このようにダビデがメシアを主と呼んでいるのに、どうしてメシアがダビデの子なのか。以上です。先ほども言いましたが、今週はイエス様が十字架にかけられた日を記念する受難週なんですね。暦の上ではね、この受難週、イエス様の受難週にはたくさんの論争がなされたということを今までお話ししてきました。その一つ一つを丁寧に見てきましたね。そしてその最後の論争が実は今日の箇所なんですね。まあ、論争とは言いましても、実は見てすぐ分かると思うんですが、これはお互いに言い合ってるような形じゃないんですね。一方的にイエス様から民の長老たちとかサドカイ派の人々に向かって質問がなされているという、その形なんですね。これまでは逆で、長老たちやサドカイ派の人々がイエス様を陥れるために難問をぶつけてきたわけですね。でももうイエス様のあまりにも素晴らしい答えにみんなびっくりしてしまってですね、誰も質問する者がいなくなってしまった。そこで今度はイエス様から人々に向かって質問をなされた。これがまあ最後の論争ということになるんですね。でこの最後の論争は、これまでの一連の論争の、まあ、締めくくりとしてふさわしい内容、中身になっているんですね。ここにはこれまで祭司長、立法学者、サドカイ派の人々と議論をしてこられた、その最も中心的なテーマ、主題ね、それは一体何であったかということが語られているということが言えるんですね。まあ、言い換えると、私たちの信仰の中心はどこにあるのか、それがここで語られているということですね。中心っていうのは、まあ言い換えれば急所と言ってもいいし、壺と言ってもいいですよね。信仰の、急所、信仰の壺がどこにあるのかということが、まあ、この最後の論争で語られているということができるんじゃないかと思うんですね。でイエス様は42節、2節目のところですね、ところでダビデ自身が詩編の中で言っているって言ってますよね。この詩編っていうのは、実は詩編の第110編のことなんです。その中でイエス様は詩編110編っていうのはダビデの歌であって、そのダビデがここでこの私の主って書いてますよね。主は私の主にお告げになったってありますけど、この私の主って呼んでいるのはメシアのことで、すなわちメシアっていうのはキリストのことですけど、この世を真実に救ってくれる救い主のことだと、ダビデ王っていうのはその救い主の到来を待ち焦がれていて、その救い主について歌った歌がこの110編なんだとイエス様が語ってるんですね。でこれはまあ、イエス様だけがそう思っていたんじゃなくて、当時のイエス様の時代の人々、多くのユダヤ人たちの信仰でもあったようなんですね。というのは彼らは当時ローマ帝国の占領下にありました。まあ、そういう意味では、支配下にあって悩みの中にあったんですけど、いつの日か神様に選ばれている自分たちの国が再建される時が来ると、ね、その時には必ずダビデ王のような、いやダビデの王に勝る者が、ダビデの血筋を引いた者の中からメシアとして救い主として現れるんだと、まあ、多くの人々が信じてたんですね。このようにダビデの歌は救い主の到来を、この110編は救い主の到来を歌っているものであると理解されていたということですね。メシア、これはキリストのことですが、そして救い主という日本語では言っていいわけですが、それはダビデの子、すなわちダビデの子孫から出てくると当時の人々は信じていたわけですが、そこにイエス様が登場したわけですね。そして多くの奇跡を行って力ある言葉を人々に語った。人々はこのイエスこそがダビデのことはダビデの子だろうと信じて、そう呼んだわけです。じゃあイエス様はどうしてたかというと、それをそのまま受け入れておられるんですね。でイエス様だけじゃもちろんありません。後の弟子たち、使徒パウロもローマの信徒への手紙の第一章の初めの中にですね、巫女は肉によればダビデの子孫から生まれって書いてるんですね、はっきりね。つまりイエス様がダビデの家の出身であるということをパウロもはっきり語っているわけですよね、教えているわけです。ところが今日の箇所でイエス様は何て言ってるかというと、 どうして人々はメシアはダビデの子だというのかっていう疑問を投げかけてるんですね、うん、そう問いかけて今度は44節では、このようにダビデがメシアを主と呼んでいるのに、どうしてメシアがダビデの子なのかと言われたんですね。わかりますか皆さんね。このまま読むとキリストはダビデの子であるはずはないということになりますよね。なんで人々はね、メシアはキリストはダビデの子だなんて言ってるんだと。だってダビデ自身がキリストのことメシアのことを主って呼んでるじゃないかと、うん、なんかおかしいんじゃないかっていうね、まあ、そういう言い方がなされてしまうんですね。このまま読むとね、そうすると当時の人々や使徒パウロが信じていたこととは違ってしまうわけですね。でもし争奪するとイエス様ご自身もご自分をダビデの子と呼ばれることを受け入れておられたってことは一体どういうことなのかということにもなってしまいますよね。これは一体何を意味するんだろうか、ダビデの子、ダビデの子孫とは一体何なんだろうかと。当時の人々にとってダビデ王っていうのははるか昔の存在だったんですね。もう千年近く昔の話ですね、イエス様の時代からしても。しかし過去の王様っていうのは大体しばしば時とともにこう理想的な存在になりますよね、まあ、これは個人的な問題でもそうかもしれませんが、これは今生きている時代が困難な時代であればあるほどそういう傾向が強くなります。いわゆるこう英雄待望論、ね、これは過去の黄金時代を描き出してその再現を願うことと結びつくわけですね。あの時の王様素晴らしいってね、結びつくわけですね。でダビデ王が死んで長い時が経っています。ダビデとその子ソロモンの時代にユダヤ人は本当に大きな世界で一番大きなと言ってもいいぐらいの国を作ったんですね。そして繁栄を誇っていたんです。でその後は実は衰えてしまっていろんな強国強い国の尻に敷かれっぱなしで苦しみ続けてきたわけですね。そんな時にあのダビデ王、いやダビデに勝る力、ダビデに勝る賢さ、それこそダビデに勝る王様であって超人的な存在が現れ てきて我々を救い、ダビデの国に勝る大きな国を自分たちのために与えてくれる、うん、そしてローマ皇帝をやっつけてくれる、ね、そういう意味でのダビデの子というその言葉で思い描き、彼らは祈り求めていたのはそういう存在だったということなんですね、うん、つまり早い話がこの地上にユダヤ人のために目に見える強力な王国を再建する王様、それが彼らが待ち望むメシア像だったってことですね、うん、これはまあ抑圧されている人々の中にある願望と言っていいでしょうね。もう膨れるままに膨らんでしまった願いが映し出されたメシア像であったということができます。でイエス様はこの最後の論争の中でそのダビデの子に託した人々の願望に目を留めながら、そしてあなた方は一体いかなる救い主を待ち望んでいるのかと問いかけておられるということになるんですね。ある本の中にこんな一つの祈りが記されていました。でこの祈りは子供の祈りなんですね。男の子の祈りなんですが、幼い男の子がこんな祈りを男の子の祈りが書いてあるんですね。読んでみます。イエス様、僕に教えてください。イエス様は本当の王様ですか？古ぼけた馬小屋の中でただ羊飼いだけにお祝いされているだけなのに、なぜイエス様何も持っていないの？宮殿があったらそれはどこにあるのか教えてください。イエス様教えてください。あなたは一体どなたなのですか？足の悪い人を治してくださいましたね。みんなとっても嬉しそうだった。子供の話もよく聞いてくださったそうですね。王様、寝床はまだやっぱり藁の中なの？教えてください。剣もお金も持っていないの？王様なのに冠はいらないの？ひどい貧乏してこの世界に来られたのですね。王様、僕がどこに住んでいるか知ってる？王様、僕の家に来てください。来てください。僕も派手なことは嫌いな方だ。まるで物乞いする人のように見える王様ですね。それなのにあなたは僕をこんなに豊かにしてくださいました、まあ、この素朴な祈りを聞きながらですね、もしイエス様というお方が先ほど見たようにその2000年前のユダヤの人々が願っていたようなですね、軍事的に政治的に力のある地上の王様のようなですね、 そういう恐れ多い存在であったとしたら、今紹介したような幼い子供がこうイエス様に向かって親しく呼びかけて、こう、まあ、安心してお祈りをするようなことはですね、決してできなかったんじゃないかと思うんですね。私たちはそのことをはっきり気づく必要があるんじゃないかと思うんです。世界の片隅のどこかの町に小さな家の家族がいる。そこにキリストが来てくださる。この子供のところに来てくださっている。そのことを信じてこのように祈ることが、ことは私たちはできなくなってしまうんじゃないかと思うんですね。もしその2000年前に人々が信じていたようなメシアであったとしたらね。もちろん私たちもこうして主を礼拝するものとなることもできなかったことでしょう。そうとすれば私たちは今頃どこをさまよっていたのかということにもなるんですね、うん、ところでこの箇所は一番最後を見ると、どうしてメシアがダビデの子なのかという問いかけで、質問でそのまま終わっちゃってるんですね。答えがないんですね。だからまあ実は論争にもなっていないというか、問いかけられて終わってしまってるって形なんですが、ある人が言っていたんですけど、じゃあこの時イエス様は彼らに言われたって書いてあるんですけど、この彼らっていうのは誰かっていうと、直接的には弟子たち以外のその周りにいた長老、祭司長たち、サドカイ派の人々、そういう人々を指していたんだろうと思うんですね。じゃあそのそばに立っていた弟子たちはこの質問を聞いてどうしていたんだろうかと、ね、弟子たちは自分はこのイエス様の問いに対する答えをちゃんと知ってると思っていただろうか、うん、多分そうではなかったろうとその本の中には書いてあるんですね。幸い自分たちに問いかけが向けられてなかったので、弟子たちもほっとしていたんではないだろうかってね、言うんですよね。弟子たちもきっとその答えを見つからなかった、知らなかった、分からなかったに違いない。そういう意味ではまだよく分からないところがね、弟子たちにもあったに違いないって言うんですね。でもね、ここが肝心なんですが、このイエス様の問い、つまりどうしてメシアがダビデの子なのかという、この問いに答えられないとしたら、本当の信仰は生まれないっていうことなんです。これは私たちにも同じことですね。キリストの弟子になることもできないってことですね。じゃあ一体弟子たちはどこでその答えをいつ見出したと言えるんだろうか。皆さんどう思いますかね。それが実はその後に記された使徒言行録というあの書物を読むとわかるんですね。使徒言行録は皆さんももうご存知だと思いますが、ルカによる福音書の続きなんですよね。同じルカが書いた書なんですよね。で、この今読んでいる論争の数日後、まあ受難週の金曜日ですが、イエス様は捕らえられて十字架につけられて殺されます。そして3日目に蘇られたわけですね。そして蘇られた後のことが使徒言行録の第一章から記されているわけで、そこから実は教会の新しい歴史が始まったと言っていいと思いますね。イエス様は天に昇られました。そして弟子たちはイエス様のご命令と約束に従ってエルサレムに集まって、まあ、祈って待っていたわけですね、父の約束をね。そこに神の霊、聖霊が注がれて、突然に弟子たちの目が開かれて力づけられたわけですね。そして何が起こったかというと、まあ、弟子たちにしてみれば、今日の話に合わせれば、やっとイエス様からのあの質問の答えが見えた、まあ、宿題がね解決したと、イエス様の問いに対する答えが見つかったんですね。ああそうか、今私たちははっきり分かったと弟子たちが思ったに違いない。そしてその弟子たちの代表のように、あのペトロが立って人々に向かって説教したわけです、うん、それは自分たちに何が起こっているかを語る言葉だったと言っていいと思いますね。今日の箇所では、それこそ今読んだ箇所ではまだキョトンとしてね、ダビデの子をめぐる問答で脇で聞いてるだけであったかもしれないペテロが、この使徒言行論の中では1万人以上の人々の前で堂々と大胆に説教してるわけですよね。それは主よ、今こそ私たちは答えますという、そういう内容の説教であったと言ってもよいと。で、非常に興味深いことに、そこで論じられている詩編の言葉がちょうど同じ言葉が引用されているんです、そのペテロの説教の中でね。一箇所開いてみましょう。使徒言行録第2章の34節から36節というところ、使徒言行録第2章の34節から36節というところですね。いますか、読んでみますね。2章の34節。 ダビデは天に昇りませんでしたが、彼自身こう言っています。主は私の主にお告げになった。ここがそうですね。私の右の座につけ、私があなたの敵をあなたの足台とする時まで。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。とこれでペトロは説教を閉じるわけですね。答えが分かったということですね。これはね、イエス様に言った答え、質問の答えが分かりますか皆さん。しかもその答えは自分たちが出した答えじゃなくて、神様の方から出してくださったと言っていいでしょうね。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのだと。他の誰でもない、あなた方が十字架につけた、あの十字架につけて殺したあのイエスを神は主とし、またメシアとなさったのですって、はっきりペテロは確信を持って語ったんですね。これが答えだ。このお方こそがあのダビデの子に違いないのだと。肉においては確かにダビデの子、ダビデの血を引いた子孫として、つまり人間としてこの地上に生まれた、多くの人々の望みを担われて、まあ、一方では確かにそれを果たしたと。ダビデの子孫なんですね、確かにね。つまり人の子として、人間として生まれた、うん、しかし他方ではそれは人々が考えるダビデの子とその技とはまるで違ったものだったと。このお方は主なるお方であり、神の子として人々の思いを超えて全世界を覆って全ての歴史を貫く王様、メシア、キリスト、救い主としてとなられたんだ。どうやってなられたでしょう皆さん。それは十字架ですよね。イエス様がどのようにして救い主となられたのか、それは十字架の死と復活によったってことです。これは当時の人々が誰も予想もしなかったことだってことですよね。このことを世界の東の果てのこの日本にあって、2000年の時の隔たりを置いて、このイエス様の言葉を読んでいる、今は読んでいる私たちにとっても、実はこれはまさに人事じゃないんですね。ここにこそ、今ここに見たこそこそ私たちの物語があって、ここにこそ私たちの救いの話があって、ここに私たちの信仰の中心、信仰の急所、信仰の壺というものがここにあるのだということができるということですね。この中心を私たちはしっかり掴んで、この中心にしっかりとどまり続けていくこと、それが私たちにとって何より大切なことであるんだろうと思いますね。では一言お祈りをさせていただきたいと思います。